皆さんこんにちは。土のどこでもライブエピソード26、第26回目のどこでもライブなんですけれども、ホストは私土こと筒井由紀子がお届けします。いや、前回の更新から早1ヶ月を過ぎてしまいました。今日はちょっとシンプルに BGM も何もなしで、もう1回で撮りたいと思います。30分、もう少し伸びるかもしれないけれども、最後までお付き合いいただければありがたく思います。実はこの間の10月の、いつだったかな、10月中にですね、最初の方結構一回撮ってたんですけども、なんか終わりまでどうしても行けなくって、結局バタバタしてそのままほたらかしになってしまってて、もうすでに時は11月になってしまいました。早いですね、本当に。もうなんか剛速球のような時の速さっていうか、こういう表現って合ってるのかわからないんですけれども、もうなんか早すぎてもう本当についていけません。去年も早かったんですよね。で、去年はですね、もう早いっていうことにも気づかないまま終わってしまったっていうか、秋田、去年の冬ってすっごい雪積もってたんですよ。前回の冬じゃなくて、その前の、またもう一つ前の冬なので、去年の冬が終わった時に春がものすごくこう嬉しくて、はあ、やっと寒さから解放されたと思ってるうちに秋が来て、でなんかあれ、あっという間にもう年末みたいな。だからもうなんか1年がもう2014年どこに行ったのかよくわからないまま終わってしまったんですけど、今年は結構噛み締めつつも早かったっていう感じがします。でもすでにね、もう紅葉がすごく赤で色ついてきて、多分南とか東京の方だと、もうこれからどんどん来る感じだと思うんだけども、秋田は本当に今がすごく綺麗な時期で、でこの間も赤いの見てきたんですけどね、紅葉が出てきたってことは紅葉に行こうよっていうのをね、誰かがね、周りの人が言ってたんで、ちょっとこれは真似しました。で、まあ紅葉に行ってるうちに何が来るかっていうと、本当寒い冬が来るんですけど、今年は本当に心してちょっと動き回るような、あんま寒さに負けないでカナダにいた時のことを思い出して過ごしたいと思います。で、10月東京に行ってちょっとライブをね、してたんですけれども、友達のカフェで、祖師ヶ谷大蔵にあるカフェでライブをさせていただいて、でその後ですね、これがもう一大イベントがありましたよね。皆さんもう覚えてますか？2015年10月21日午後4時29分。これが何の日か、これもう一発でピンときた人は、もう大体私と同じ世代ですよ。同じ世代か、もっと上っていう感じだと思うんです。それ以下の世代は、ギリギリ多分、そうだな、今の何歳ぐらいだろうな、まあ30、あ、まあ具体的に年は言えないんだけれども、まあ30代はちょっとまあ、30代ギリギリわかるけど、30以下の人は多分全然リアルタイムではないっていう、バックトゥーザフューチャーのマーティン・マクフライが、まあ、2のね、あれ 3部作なんですけれども、2の時に未来へ降り立った日だったんですよね。で、多分、まあ、2015年っていうのがその当時の、まあ、30年後っていう設定だったので、1985年、以前に生まれた人は大体分かってるかと思うんですけれども、それ以降に生まれた方っていうのはリアルタイムでは全然見てないってことじゃないですか。で、まあ、何をかすくそ私はリアルタイムで見ていたんですけれども、小さい時にリアルタイムで見てたんですけども、もうその時ってすごくまさにそのバックトゥザフューチャーの映画のおかげで私の人生がもうガラッと変わったと言って過言ではない。もう本当にその映画 を見て、もうちっちゃい子供ながらに見て、もう強烈に英語の世界だったりとか、そのアメリカの雰囲気だ、まあ、北米の、ね、雰囲気だったりとか、音楽、まあ、その時って本当にバックトゥザフューチャーの1の方ではもう50年代の音楽もあったし、80年代の音楽もあったし、音楽の宝庫だったんですよね。でもう、まあ、ハイスクールの設定があったりとか、まあ、家でのね家族とのやり取りだったりとか、恋人との付き合い方とか、そういう風ななんかカルチャーが全部あの映画の中に詰まっていて、あの映画を見てもうそのまあアメリカなんですけどね、北米の文化にすごくもう吸い取られてしまったっていうか、もう全部持ってかれてしまった。でもうマイケル・ J ・フォックスのね大ファンになりまして、でマイケルってもともとカナダ出身なんですよね。でもうカナダに行きたいってもうちっちゃい時思って、でそれからもうずっと中学校に入る前からずっと英語をなんか自分なりに大好きだったので、もう英語の何だろう、何聞いてたんだろうな、なんか多分まあ親から買ってもらった教材とかをもうすごく聞いて遊びまくって、まあ、その時はもう勉強っていうよりも本当に遊びのノリですよね。もうあこんな風に喋りたいみたいな。で中学校に入ってからはもうもちろん英語が大得意になって、もう将来の夢はその時からもう海外に住みたい、もう歌をね英語の歌をたくさん歌いたい、そしてマイケル・ J ・フォックスと会って話をしたい、マイケルと話すために私は英語をペラペラになるんだって、それを胸に誓っていたんですよ。だから本当に今カナダに行ってとか、なんか英語が好きでそれで英語の歌を歌ってとか、そういうのってもう本当にあの映画が完全に私のスタートラインだったんですよ。なので今回のその2015年10月21日っていうのは本当に何だろう、自分の中でもすごいお祭り騒ぎな一日で、でまあ私だけじゃなくても本当世界中の、大世界中のもうバックトゥザフューチャーのファンの方々がねもう大騒ぎしてたんですけれども、いろんなイベントがあったりとか、あとデロリアンがね本当に街中走ったりとか、あとナイキがね本当にこうなんだろう、勝手になんか結んでないんだよね、あれなんか足にフィットするシューズを履いた人にシュッとフィットするシューズを作って、マイケル・ジャイ・フォックスが実際に履いてるところが動画に上がったりとか、あとドクとマーティーと、まあ、あのリー・トンプソン母親役の人がみんなで対談したりとかね、そういう風なのがすごくいろんな動画で配信されてて、もう本当に10月の後半は、だから私はそれでもう頭がいっぱいいっぱいになってて、3部作を DVD でまた借りてきて見て、いやーなんかあんまりこうこればっかり話すのもなんなんだけれども、でもバックトゥザフューチャーのねファンの人たちってのたくさんいると思うので、もちろん1985年以降に生まれた人も多分後から見て好きな人はたくさんいると思うんですよね。なので本当にあんな素晴らしい映画を作ってくれたもうロバート・ゼメキス、そしてその他って一括りにするともう申し訳ないんですけれども、全員の名前まさかここで言うわけにもいかないので、もうキャストだったりとか制作のスタッフの皆様、本当にもう私くしツッチーはですね、もう本当にもう大感謝、もう本当ありがとうですよ。まあ、もちろんこういうふうなね感謝してる人たちはもう世界中にたくさんたくさんいると思うんですけどね。でですね、罪深いイベントがあるんですよ、東京で。11月のね23日だったかな、23と24映画と一緒にオーケストラが演奏するっていう、その映画の中の音楽を全部シンクロして同時にオーケストラが演奏するっていう、そのコンサート、何それ何それ、もう本当にもう行っちゃおうかなと思ってて、今もうこの30年ですよ、 もう30年温めてきたこのすごく自分の中の貴重な貴重なこの映画のもう今年が記念日なので、もうこれはこれもう行っちゃった方がいいのかなっていう、そんな感じで今考えているところです。まあね、本当にお金をどう使うかっていうのはやっぱりその人の価値観ですよね。いろいろありますけれども、まあ、バックトゥザフューチャーの話も、まあ、これぐらいにして、もう本当にありがとうございますということで、一回締めるんですけれども、今回ちょっと今日のどこでもライブは、しばらく、だいぶ間が空いてしまったので、ノンストップのトークで行きたいと思います。ジングルもなし、BGM もなし、音楽も、まあ、なし。ちょっとね、今、結構バタバタしていて、録音するこの機材のセットがちょうど楽器とね、ちょっと軽く BGM にピアノが鳴れるぐらいなんだけど、ちゃんとこうセッティングが整ってなくて、エコーとかもちょっと、まあ、普通の言葉で言うとリバーブとかもマイクにかかるような設定じゃないので、本当このままノンストップで話す方向でいきたいと思うんですけれども、もう本当に11月ということで、皆さんはどんな秋を過ごされていらっしゃるでしょうか。もう秋といえば本当に食べ物も美味しいし、なんか過ごしやすいし、でもパッとなんか秋田はね結構寒くて、もう11月ってだから一番過ごしやすいのはやっぱ10月だったかな。なんか10月って本当にいいですよねなんか夏の暑さからちょっと解放されて、これから始まるすごい寒さからのもうちょっとなんかそこまでに時間ある、でも何もかもが綺麗で、空も綺麗で、食べ物も美味しくて、なんていい時期なんだろう、なんか本当10月のありがたさがね感じてたんですけど、もう11月になってしまって、だんだん秋田は本当寒くなってきて、もう暖房つけてるんですけどね。で10月といえばさっき21日にバックトゥザフューチャーでね、その記念日だって言ってたんですけれども、実はなんかちょうど私のある記念日でもあって、カナダから成田にこう帰ってきた日っていうか、まあ、帰国した日で、日本に降り立ったのは22日なんだけれども、カナダを出国した日、もう本当に2010年の11月の21日に私は日本にね帰国して、ちょうどもう5年目を迎えるんですよ。でもう本当に日本に帰ってきてからもう5年が過ぎたんだなっていうふうにしみじみ思って、カナダにいたのが5年と8ヶ月ぐらいで、なんか21っていうね数字になんかこう縁があるんだなって思うんだけども、私自分の誕生日も21なんだけれども、2005年の2月の21日にカナダに行って、2010年の10月の21日にカナダから日本行きの飛行機に乗って帰国して、ちょうど5年と8ヶ月で、まあ、合わせてまあ10年と8ヶ月なんだけれども、まあ、約この10年の間になんかすごくこうやっぱり自分の置かれてる環境っていうのはもう大変化したし、皆さんこの10年どんな10年を過ごされましたでしょうか。まあ、この11月の微妙なところでね、この10年振り返るっていうのもなんか不思議な感じがするんだけれども、まあ、そのバックトゥーザフューチャーってその時間のねネタの中の一つということで、バックトゥーザフューチャーは30年の次日だったんだけれども、まずこの10年もっと現実的な、まあ、今20代の方だったらもう本当にもうねティーネイジャーだった頃から大人になってっていう、で20代だった人は、まあ、いろんな例えば家庭を持った人は持って、で子供もできた人もいるかもしれないし、仕事でもたくさん変わったかもしれないし、で30代だった人はもっとそれからいろんなことがね社会でもすごくまた違う立場に置かれたりとか、あとはなんか子供がだんだん大きくなってきたりとか、あとはもしかして離婚した人とかねなんか縁起でもないって感じなんだけど、でも実際現実的にそうだよね。なんか、まあ、40代だった人はなんかさらにとか、もう年代ごとにいろんな変化があると思うんだけれども、 10年ってすごい、なんだろうね、振り返るとあっという間ですよね。で、なんかまあ10年の中でもその前半の5年と後半の5年に分けて考えたりとかしてみると、分けてみると、まあ、5年間って比較的あっという間なんだけれども、なんか自分にとってのその分けた5年5年っていうのはカナダでの5年と日本での5年ってことになるんだけど、なんか最初のカナダでの5年ってあまりにも波乱万丈すぎて、まあ、いろんなあちこち移動も多かったし、で日本に帰ってきたからの5年っていうのはもう自分がやりたかった仕事について、で比較的すごく安定したっていうか、移動もしてないし、なんだろう、最初の5年とは打って変わった、この落ち着きようはなんだっていうぐらいの、そんな生活なんですけれどもね。まあでも皆さんもう本当にやっぱり10年ってドラマがかなりあると思うので、これからのまたさらなるね10年後に向けてたくさんのことを、いろんなことをして、なんか飛躍していければいいな、行ってほしいなっていうふうに思います。で今ってスケジュール帳ちょうどねたくさん店に置かれてる時期で、すごいなんか何買ったらいいか悩みません？なんか今それこそ自分が使ってるのって、今年ほとんど私紙のスケジュールって使ってなくって、一応用意はしてて、買って、なんかしかも3冊ぐらい買っちゃったかな、私なんだかんだ言って2015年版ので、結局何も書いてないんですよ。でもやっぱりモバイルとか、やっぱ MacBook とあと iPad のカレンダー使ってて同期してるんですけれども、それに ほぼ本当に全部のスケジュールを入れちゃってるので、紙って本当使ってうことがなくなってしまって、でも多分すごく紙に書くことって大事なんですよね。でアイディアとかも自分はエヴァノート使ってるんですけども、なんかネット上でこういうふうにデジタル化して全部こうアイディアを書くよりも、本当に自分の手を動かして実際にこの紙に書いたり消したりとかできるような状態にしといた方がやっぱアイディアとか残りやすいんじゃないかなっていうのは分かってるんですけどね、やっぱ便利な方に行っちゃってるんだよな。本当やっぱ皆さんどうやってますか？なんかスマホだったりとかいろんなデジタル媒体は本当駆使してると、駆使してる方たくさんいらっしゃると思うんだけれども、なんかねやっぱりね頭に乗っ凝らないっていうかね、なんか、やっぱ本当原始的なものをもっともっとやっぱり使った方がいい。なので、2016年版の一応スケジュール帳、この間、来年は絶対紙にも書こうと思って買ってきたんですよ。で、自分が買ったのって、そのマンスリーが、まずあって、で、ウィークリーがなくて、で、メモ帳がすごいいっぱいついてるもの。だからアイディアをたくさん書き溜めて、で時間管理は iPad とか Mac の方でやるし、ま、マンスリー その実際の書くスケジュール帳にはもう本当に大雑把なことを書いて、アイディアを書くためのものにしようかなと思って、で今ねちょうどすごく気になる手帳があって、それも実は買ったんですけれども、コクヨから出てるねライフ手帳とかっていう、でもこれ正式名称じゃなかったかな、でもライフって書いてる薄いのがあるんですけど、それね1年の手帳じゃなくてね一生の手帳なんですって。で自分が生まれてからずっといつまでだったかな、まあ、100歳ぐらいまでのところまで書けるような欄があるんですよ。で自分のイベントをその時こうだったああだったって、で家族がその時のニュースこうだったとかで、世界のニュースがこういうのがあったっていうのを全部書いて、あとは自分のなんだろうなんだっけな、何かがあった時にはこうしてくださいっていうのを書けるなんとかもあって、でもちろんこれから のこうなりたいああなりたいっていう目標とか書くところもあったりとかして、なかなか面白いなと思って、でそれまあ何年その紙が持つのかなって感じもするんだけど、 書き込む時もね、これ今なんだっけ、フレクションだっけ、消えるペン、あれで書いちゃうとこれ30年後とかまだこれ残ってるのかなとか、そんなことも考えながら、鉛筆の方がむしろいいのかなとか思いつつね、まあこれからの人生をこの手帳に記していこうかなとか思ってるんですけれども、なんか手帳ってあまりにも数多すぎて、なんか1個買っても後から見つけたのって買っちゃいませんか？私結局その最初に買ったマンスリーの手帳プラスそのライフ手帳を買って、でね、つい最近結局ウィークリーだけの手帳も買ったんですよ。なんかやっぱり習慣になってるのも、やっぱこれやることこうね、タスクリストとか書くのに必要かなと思って、でどんどんその結局統一感のない3冊の手帳が手元にあって、これ一体来年使いこなせるのかなって謎なんですけれども、なんかこう究極の自分に合った手帳探しっていうのってすごく、なんだろう、毎年やっぱりその目的とか、自分今年はこういうふうな、例えば家族持った人だったらお母さんの手帳とかもあるし、占いに興味が出てきた人にはなんか先生術の手帳とかっていうのもあるし、あと仕事で頑張りたいっていう人のキャリアアップ用の手帳とかもあったりして、本当になんかもう全部欲しいみたいな感じなんだけれども、あ、そうそう、手帳といえばね、実は私の友達が関東の方に住んでる友達が過去、5年ぐらいにわたって新月の手帳っていうのをね、出してたんですよ。すごいでしょ、なんか著者として。でその新月の手帳って去年からね、刊行がちょっとストップしてしまって、もう手に入らなくなってしまって残念なんだけど、それもねちょっと面白かったの。なんか新月の願い事手帳か、新月に願い事をして、自分のこうね理想のことをこう叶えましょうっていう、ですごく、女性をターゲットにしてるんですけれども、そういうのもあったりして、なんかやっぱ一個じゃ足りないもう全部を使いこなせるか分かんないけど、こうなんかプラスアルファがついてる手帳っていろんな、なんだろうね、格言とかも載ってたりとかして、それも見てるの楽しいから、なんか本みたいに見れたりするのもね、なんか家とか、学校通ってる人なら学校用とか仕事用とか、なんか家族の予定だったりとか、なんか分けて使うのも楽しいのかもしれないですよね。そこまで器用じゃないかもしれないけど、自分的には全部使いこなせてうまくできたらいいなと思いますね。なんか皆さんもどんな手帳を来年用に用意したのか、なんかメッセージとかでこんなの買ったよみたいなのあったら、ぜひこういうの便利だよってのあったら、ぜひぜひ教えてください。本当紙の方に戻んなきゃ。なんかデジタルで怖いのって、こうアクシデンタリーに消えちゃうことなんですよね。なんか今ルーシュ大芝みたいだったけど、アクシデンタリーにイレースされるみたいな、なんか突然こう間違って消しちゃったりとかね、あれこれどこ消したんだっけ、わかんない、覚えてないとか、なんか iPad とか iPod のカレンダーとか、よく間違ってこうタッチパネルでちょっと時間ずれちゃったとか、そういうのが怖いから、なんか予定が変更する前のとかもやっぱわかんなくなっちゃうので、その辺やっぱりこう、紙は大事ということで、実はねこの間の10月に東京に行った時に、お友達からね、聞いてよツッチ、これ聞いてっていうのがもらってきたんですよ。でこれ聞いてっていうよりも、どっちかっていうとこれって何みたいな感じの質問だったんですけれども、なんかさっきね、なんと手帳でもいろいろこういろんなのがあって、占いに興味ある人は占いの手帳とかあったんですけれども、ちょっと占いネタなんか苦手な人いたらごめんなさい。私結構ねそういうの好きなんです。で三面学っていうのがあって、これは東京のチョビさんから、三面学ってどんなのか土教えてっていう、そういうのがあったので軽くで 私決して三面学のプロじゃないし、自分で本当にただ単に趣味として持ってる知識だけなんですけれども、まあ言ってみればその中国のなんか統計学みたいで、でね、なんかちょっと似てるのがね、なんだろう、なんだっけ、なんとか睡眠、四柱睡眠とかだっけな、漢字ちゃんと読めてるかな、それとちょっと似てるっぽいのかな。まあなんか専門じゃないのでちょっと間違ってたら本当ごめんなさいなんだけれども、その三面学で本当誕生日、年月日から星を出すんですよ。で、こう体の部位っていう、なんかね、こう言葉だけだとちょっと説明しにくいところもあるんだけれども、いずれ星がブワーって何個も出てきて、その星の位置するものと自分の例えば仕事運だったりとか自分の本質だったりとか、あと目上の人とか目下の人とか、そういう家族だったりとか、それに対してのその、まあ、宿命っていうか、それを出すんだけれども、なんかね、占いって言わないらしいんですよね。その統計学だからある程度当たるっていうのは当たり前らしくって、まあだから当たるとかって言わないのかな、まあそういう宿命の傾向にありますよみたいな感じで言うのかもしれないんだけど、でそのね、星の種類がね、いろいろありまして、なんかまず大きいのとなんかちっちゃいのあるんですよ。なんかすごくめちゃめちゃこう専門的じゃない言葉で言うと、で、まあ、主星と主な星とそれのなんかちょっとサブな星っていうんですかがあって、でメインの星が10個で、自分が持ってるのがそのうちの 1,2,3,4,5 個、10個のうちの5個の星って必ず誰もが持っていて、その星はどんなの持ってるのかなって組み合わせによって、なんかその人のまあ本質だったりとか宿命だったりとかを見るんですって。決してだからこうこの先どうなるよっていうのじゃなくて、もうなんかこういう傾向にあなたはありますよって、なんか星占いのなんか星座みたいですよね。私サソリ座なんだけれども、サソリ座は神秘的なとかそんな感じのことなんだけどね。でそのサブの星っていうのが12個あって、まあそれは自分の例えば幼年期と中年期、まあ幼年期から青年期にかけてと中年期、そしてまあ晩年の方って、その3つを持ってるんですよ、誰もが。でその3つの星の並びで、あなたはこの、まあ、こういう、まあ若い時はこういう傾向にあって、中年期はこうとかって、そういうのを出すっていうのがあって、なんかね、結構ねやってみると比較的自分に当てはまるっていうことが多くって、でもともとこの三面学っていうもの自体を私が知ったのは、横浜の中華街で、それこそ東京にいて歌のねお仕事をしてた時に、ちょうど仕事帰りにそのメンバーの人たちと一緒に中華街に行って、占いのねおじちゃんがいたんですよ。なんかすごい安くて、しかもなんかいかにも占い師っていう、なんか本当にあれ漫画に出てきそうなぐらい占い師の風貌をした、でっかいこう分厚い眼鏡かけて、でなんかこうなんていうの、虫眼鏡みたいなの持って、頭がちょっとこうハゲかかってて、でなんかすごいなまってたんですよ。なんかあなたの運勢はみたいな、横浜なのにみたいな。でその人がやった占いが三面学だったんですよ。でその時のまあ一緒のメンバー全員が見てもらったんですけれども、なぜか不思議とみんな心当たりあるようなことを言われて、あ、まさにそれってあなたじゃんっていうようなことをズバズバ出されてきたので、これ面白いと思って、そこから私この三面学にハマりまして、まあ、ネット見たりとか実際自分がお金払って見てもらったりとかして、いろいろ楽しく研究させてもらってるんだけどね。でまあ実際この大雑把に言うと、この主になる星、さっき10個あるって言ったんだけれども、これも大きく分けると 5つに分けられて、ちょうど2つ2つごとに5つに分けられて、で自分の性質がどういうところに向いているかっていうのを見るんですって。でまず1つが、習得本能、もっと深く学びたいとか、あの物事をね、学ぶ本能と、であとは伝達本能で、物事を伝えたいっていう本能、あとは守備本能、今ある状況を守っていくっていうその守備の本能と、あとはね攻撃本能、もうガツガツガツガツいくっていうね、その攻撃するっていうのと、あともう一つが引力、なんか引きつける力、その5つに分かれてるんですって。でその5つの中で、さっき2つずつってなったのが、その同じ本能の中にも、そのなんだろうね、ちょっと違う、例えば同じ習得するにも、本から学ぶタイプと、どんどんどんどんこう自分の経験から学ぶタイプっていうのにも分けられるし、あと伝達本能も、聞いたことをありのまま伝えるっていう伝達か、自分の思ってることを伝えるっていう伝達かっていうね、そういうのにも分かれてくるんですって。で、その自分の持ってる星っていうのも、その組み合わせによって本当にいろんなこうタイプ別に分けられるっていうか、いろんな解釈ができてくるので、もう本当にパターンがめちゃめちゃ多くなってくるんですよ。でですね、この質問をしてくれたチョビさん、この方の生年月日から出たこの三面学の結果を見てみますと、一番主になるこう体の中心にあるね、一番主になる本能は包括性という星で、この星っていうのが、伝達の星で、で同じ伝達の中でも、その自分の思いを伝えるっていうよりも、なんか見たり聞いたりしたものをそのまま伝える、だから自分の思いがどうだっていうのはまず置いといて、なんかすごくこう客観的に物事を見て、そのままありのままをこう伝えていくっていう星なんですって。でこの星を持ってる人はね、衣食住にあまり困らないっていう、なんか本当に今の、今ある現状をすごく楽しく生きていくっていう、一番こうなんだろう、子供らしい、子供らしいっていうかな、なんて言うんだろうね、一番今を楽しめるっていう星を真ん中に持っていらっしゃいます。で同時にこの星を持ってる人って、すごくなんかさっき客観的って言ったんだけれども、すごく冷静なんですって。なんか何も考えていないようにあけらかんとしていながらも、実はすごく周りを客観的に見ていて、自分がここでどう出るかとか、状況をすごく判断できるっていうね、結構冴えてる星だそうですよ。で同じように持ってるのが、なんかあんまり細かく、もう時間も時間なのであれなんだけど、海外に縁のある星も持ってるし、あとは人を引きつける、これ同時にお金も引きつけるっていう星も持ってるし、であとはね、マイペース、自分の思うように、なんだろう、本当になんだろうね、個人で動いていくっていう星も持ってるし、あとは実績を残す、例えばプライドを持って社会でこう実績を残していくっていう星も持ってるので、なんか専門家じゃないから、だからどうした今ここで全般的に見てあなたはどうですっていうのは、ちょっと私はそこまでね判断できるような器は持ってないんだけれども、なんか結構いいんじゃないですか。なんかでも実際ね、この方はねすごく魅力的な人で、なんかモテるんですよ。でね、なんだろう、やっぱり海外にそれこそ縁があるし、事業もやってるから、実際その個人事業をやってるってことで、そのマイペースで進めていくっていうのも合ってるのかな。なんかなんだかんだ言ってね、たまたまかもしれないけど、結構こう当たるところが多くて、でちなみに、また私事で申し訳ないんだけどもね、私が持ってる星っていうのは伝達本能の星がすごく多くって、真ん中にあるのがね長女星だったかな。どっちかっていうと同じ伝達の中でも自分の思いを伝えていくっていう星で、でその他にもね、さっきチョビさんが持ってた、 真ん中に持ってた方角性っていうありのままを伝えていくっていう星も私2つ持ってて、だからもう伝達したくてしょうがない人みたいな感じになるのかな。で、海外に縁がある星も持っていて、マイペースで進めていくっていう星も持ってるから、結構ねチョビさんと私持ってる星がねちょっと被ってるところがあって、でなんかそういうのも見ていくと、自分がねなんかこうやってることが果たしてあのなんか理にかなってるって変だけれども、自分のこう本質に合ってるのかなっていうのも、なんかこのコーチングとかもこの三面学使われてるらしいんですよ。それがねすごく、まあ、普通の占いと違ってて面白いところだなっていうふうに思います。ということで、なんかもうバックトゥザフューチャーから始まって、スケジュールだったりとかの時の時間の管理の話から、なんか占いの話まで、なんかすごく取り留めもないような30何分だ、今36分になろうとしてるんですけれども、本当にしばらく更新しないで、しかもしばらくぶりでもう更新したかと思うとノンストップのトーク、もしかしたら途中でね、あーもうなんかまとまりのないなって思った方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ここまで聞いてくださった方、最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございます。なんかもう少しね、機材のセッティングとかも簡単にパパッとやって、簡単にパパッと編集して、すぐやっぱりなんだろうね、あんまりその質とか中身にこだわりすぎるよりも、もう頻繁に更新していって、いろんなネタをどんどん上げてた方が本当はねいいなとか思うんですけれども、なんかこんな感じで今月にはまたもう一回上げて、今年中にはね、今が何回目だっけ、26回目でしょ、だから30回は制覇したいなと思います。ということで、そろそろ締めに入っていくんですけれども、皆様のコメント、あとメッセージお寄せいただければ本当に嬉しく思います。ウェブサイトの方から、メールフォームでもいいですし、あとポッドキャスト iTunes を通して聞いてらっしゃる方は、そこでもう本当にメールに行けるように設定しているので、そこからワンクリックでピョンと送ってください。で、あとそのホームページの方で、あのブログだったりもそうなんですけれども、イベント情報もちょくちょく更新してます。今月もね、あの11月の20日あの毎月行っている仕事帰りのジャム&ライブ、それと28日の土曜日は、あのすごく秋田であの大人気の料理教室を主催してらっしゃるペコリーナさんとのコラボで、あのイタリア料理とブルースの夜、まあ、イタリアン&ブルースナイト with ペコリーナというイベントを開催します。これではあの普段ね、私はピアノで弾き語りで一人で基本的にやってるんだけれども、あのバンドに支援を頼みまして、支援っていうのかな、協力を頼みまして、すごくこうアップテンポなナンバーをたくさんやりたいなと思って、でイタリア料理すごく明るいので、もう音楽とすごく美味しいイタリア料理の夜、こちらもねぜひお近くの方は来ていただければ嬉しく思います。それでは26回目の土のどこでもライブポッドキャスト、これにて終了いたします。なんか BGM も何もなくて、なんか殺風景で、なんかでもこんな日もあってもいいよね。ということで、次回またお会いできるのを楽しみにしてます。 Have a good week! 土でした。じゃあね、バイバーイ。